と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会の内藤育子です。4月に入りました。4月というと、新しい出発の時で、春近くウキウキするという時なんですけども、東日本の、災害のことを考えると、少し、なんと言っていいのか本当に心を痛む、思いですけども、でも、私たちは一方元気で、活動しなきゃいけないなとも思っています。今日は私素敵なゲストをお迎えしているので、よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
はい、ただいま三条のコーナーです。月の初めは、三条通りにゆかりのある方に来ていただいております。今日はですね、株式会社永楽屋の、代表取締役社長でいらっしゃる、細辻伊平さんに来ていただいてます。細辻さんこんにちは。
こんにちは、はじめまして。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、伊平さんという、すごく、いかめしいというのですかお名前ですが、14代目ということでらっしゃい、襲名をなさるということですね。
そうですね、代々、当店の場合は、戸籍まで、変えて、
あ、そうですか、
細辻伊平を名乗っています。
はい、まだお若いんですけども、細辻伊平さんとおっしゃいまして、なぜ三条かって、本社の方がですね今、室町通りの三条があったところにある、会社なんですけども、何を扱っているお店かという
今現在は、手ぬぐいでありますとか、ハンカチでありますとか、風呂敷でありますとか、であまりあとは有名ではないんですが、着物も最近扱っております。
14代っていうことですので、創業というのは、いつ頃の話になるんでしょうか。
創業は1615年なんですが、
はい、
実は、信長公の御用商人としてスタートしてますので、
はい、そこまで遡る、
実はもう少し前となります、はい、正確に言いますと、
はい、でその頃は、お着物を、信長に、
そうですね、信長の御用商人として、
はい、
絹の着物を納め、
はい、
永楽屋という商標と、
はい、
細辻という、姓を頂戴したと聞いております。
はい、でその後、永楽屋として、さっきお伺いした太物商って言うんですか。
そうですね、
はい、
もともとその、信長が永楽通宝がかなり好んでいたようで、その名を取って永楽屋伊平として、
はい、
1615年創業したんですね。で先ほど少し説明させていただいたのが、今は、着物屋さんは全て呉服商というふうに呼んでると思うんですが、この江戸初期あたりは、
はい、
木綿とか麻の着物も中心に、
はい、
流通にありまして、そちらの職業というか、名前のことを太物商と呼びまして、で絹の着物の扱うところが呉服商ということで、だから呉服商と太物商ということで、分かれていたと聞いております。
そうなんですね。
ですからいち早く江戸初期には太物問屋として、この三条の町で、ご贔屓いただいていたようです。
私たちもずっと三条に、関わってまして、三条通りの今と昔っていう写真展をやったことがあるんですけども、その時に、明治時代の、絵図があって、その時には、の細辻さんの、すごく幅の広い、町屋の、お店が写っている そういう絵があって、まあ、その後にも、昭和20年っておっしゃってましたね。その頃の、はい、写真もあったんですけど、ということは、実は今の NTT のあたりでずっと商売をなさってたということ
ですね。そうです。ずっともう約まずは350年ほど、烏丸三条、いわゆる三条烏丸の東稼働で、350年、はい、そちらでまずはお商売をしていってました、
はい、ということなので、あのもうすごく昔から三条にゆかりのある方というふうに、
そうです、はい、もう三条永楽や細く伊兵ということで、はい、ずっと、お引きしていただいてたようです、はい。
その、細辻さんなんですけども、細辻伊兵さんご自身は、もともとはエンジニアでいらっしゃったっていうふうに聞いたんですけども、
私は、車の、はい、今あの部品とかそういったものを、はい、私は、若い頃は、作ったりとかする会社で働いておりました。
はい、はい、えらいこう全然硬い全然違うところから、入られて、
いやただ私、まあ、今この染色とかいうものも、うん、まあ、染色のエンジニアとして考えておりますので、
ああなるほどね、
そのものづくりっていう意味においては、はい、まあ、同じかなというふうに考えております。
はいはい、なるほどね。
だからメイドイン、日本製の、まあ、技術力の高さに、うん、はい、惚れて今でも物を作って、うん、直接お客様に販売するというような仕事をやらさせていただいてます、
は
い、
なるほど。まあ、今、主に、手ぬぐいがいっぱい、いろいろな、美しい手ぬぐいを、デザインして、出しておられるんですけども、そもそもその手ぬぐい、まあ、昔は、手ぬぐいを作っておられた時期があって、それから少し、他のことにも商売を広げておられてっていう時期があって、
そうですね、まあ、江戸時代はまあ着物中心ですよね、はい、江戸明治大正昭和初期ぐらいまではずっとそうだったんですが、はいはい、戦後はやはり、あの欧米文化が日本に入ってきましたので、タオルとかをもや、はいはい、あの取り扱うように、時代の流れとともに変化がありました、
はい、でそれをまた、タオルじゃなくて手ぬぐいだというところに戻られたきっかけっていうのが、
ね、どうしてもちょっとあのタオルの方で、中国製が入ってきたりとかしまして、どうも値段が下がったりとかすると同時にその、ライセンスのブランドブームにもちょっと当社乗り遅れたことがありまして、ちょっと業績があまり良くない時期がございまして、でそこでちょっと私が、こちらの会社に寄せていただいた時はまだそのタオル中心の、経営をされていたんですね、
はい、である時に、手ぬぐいを見つけられた
そうですね、あのもう、どうこれからもう少し事業の改革という思っている時に、はい、明治初期から昭和初期に、はい、当社が、製造していたデザインの面白いものがあるということで、はいはい、そちらを何か事業の柱にならないかなと思い、はいはい、考えていったんです、
それはなんか倉庫に眠ってたっていうふうに、どっかに書いておられますね。
そうですね、結局染色技術的にも非常に難しいもので、あ、まあ、多色を使ったりでありますとか、はい、デザインも非常に線が細かいものがあったりとかしましたので、はい、まあ、いわゆるそれを再現して復刻するっていうのは難しかったのでもうあるんですね。
本当に今たくさんの柄があって、ホームページにも載ってるんですけども、本当に、古い、模様のものから、まあ、大正とか昭和時代でもものすごくモダンな、今でもかっこいいなっていうデザインのものがたくさんありますよね。
そうですね、まあ、我々はその四角から入る、いわゆる見ていただいて、まあ、判断していただくためにおいて、やはり当時の方々だからデザインできたものとかも非常に面白いと思いますし、でかといって今も新しくデザインも作っていまして、で今のその、方々にも 平成の方々にも、受け入れやすいような、はい、あの染色で作られたデザインも製造しております、
はいはいはい、今の、デザインもすごく面白くて、本当にあの手ぬぐいというなんか手軽さもありながらなんか、うん、ちょっとあの芸術っていうかなあの作品としても本当に飾っておきたくなるような、綺麗な柄がいっぱい並んでてちょっとあの朝も、お店の方見せてもらって一つ買おうかなと思ってもすっごい、悩んでしまうぐらいたくさん柄があったんですけどもなんかあの、まあ、そういうなんかね、そのこれその大正時代だとか もっと明治時代にでも作った描かれた柄かなっていうそのなんかこう、まあ、技術もすごいしセンスも面白いなっていうのがあってあの、うん、まあ舞妓さんがなんか、走ったあたりとか、
まあ、スキーしてるのが結構有名なんですけれども、はい、あれはまあ昭和6年の柄なんですけど、はい、6年の柄なんですけど、はいまあ、あの当時からやっぱり京都には、うん、そういった花街花街っていうのがあって、うんその当時からでもやはり愛されていた街なんじゃないかなと、うんはい、もうすぐね、はい、都踊り始まりますけれども、やはり長年に培われていたこの京都の文化を我々の染色に乗せて楽しんでいただければありがたいかなというふうに思います、
はいはいそういうなんかデザインセンスとかいうのも、とっても素晴らしいと思いましたしあの技術もとても難しいんですってねその多色で、色を乗せていくっていう
そうですねまず色の深みとかによって、まあ、やはり高級感とか出ますので、
はい
まあ、深みのある色でありますとか、あといわゆるシャープなラインであるとか、まあ、細い切れ味のいいような、デザインの線とかの出すのは非常にやっぱり染色ですのでにじみが生じますので、うんはい、にじまないようにきれいに出さないといけませんので、はいはい、あの非常に、難しく思っております、
はい、その辺はやっぱり、まあ、長年の、まあ、経験蓄積もあるでしょうし
そうです、あのね、私が復刻するにおいて、この日本全国回って今のその染色の技術者のトップクラスはどういうふうにしたら技術が高度なのかなというものを、考えていろんな方々にお話を聞き、
はい、
それで作っていってますので、だいぶあの手ぬぐいなんですけれども、まあ、他のものもたくさん製造できるというか、はい技術は身につけたつもりなんですけども、はいは
い、その辺やっぱり本物を作っていくみたいな、
そうですね、せっかくわざわざ京都に訪問されたお客様に、ね
うん
京都はもうよくて当たり前のところがありますので、その期待を裏切るようなことはできないので、
はい、
やはりこだわった本物の京物、はい、を作っていきたいなと思っています。
はい、はい素敵な、はい、あの意気込みで今あちこちにもあのお店を出されていて、ちょっと本当にお忙しかったんですけども、またその 三条に、お店が増えたということで、先日オープンしたんですね。
あそうですね、はい、ちょっと間が悪い時にちょっとオープンしてしまったのですが、
はい、
まあただまあ、こういった時にこそやはり京都でやはり頑張って、はい支援できるぐらい頑張っていかないといけないなというふうには思っております。
新京極の、角に新しいお店ができてます。本当にあの見ているだけでもすごく、楽しめますけども、ぜひたくさん行ってその、まあ、日本の文化としても技術としてもやっぱ日本のものを、京都で育てていくっていうことが、
ね、
はい、はい、で、しかも三条で頑張ってるってい
う、
はい、ぜひこれからも三条の方で、頑張っていただいて私たちも、一緒になんか、まあ、エール日本が元気になるように ね、
そうですね、
エール送ってね、はい、やっていきたいと思っています。 もっといろいろお聞きしたかったんですけども、時間になってしまったので、はい、どうもいろいろありがとうございました。いろいろ三条で、いろいろな、イベントとかもやってますので、はい、なんか一緒にできるようなことがあったら、ぜひまたご一緒させていただきたいなと思ってますので。
こちらの方こそ、ぜひ本日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。株式会社、楽屋の、取締役社長の、細辻伊平さんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、ということで、この辺で、一曲聴いていただきたいと思います。音あやでスターティングオーバーです。
京都人町出会いもん。
はい、後半のコーナーに入ります。いつもは建築士の話を聞いたりするんですが、でお話したりするんですけども、今はですね、東日本の方で大震災が起こって、大変なことになっています。その事態を私たちも、刻々ニュースで見ますけども、私たち建築士として何ができるかということを、いろいろと考えて、特別放送として、被災地で活躍する建築士の声を聞こうということに、しました。ということで、先週に引き続いて江藤会長に来ていただいてます。江藤さん、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、本当の現地被災地の仲間でいらっしゃる建築士さんとして、はい、宮城県建築士会気仙沼支部の、まあ、支部長さんなんですけど、はい、池田義弘さんと電話がつながっております。池田さんのご紹介をちょっと簡単にしますと、地元で建築士事務所を自営されておられます。一級建築士さんで公共建築、それからまあ一般建築等ですね、民間建築などをされているというふうに聞いておりますが、まあ、池田さんにいろいろ現地の状況などもお伺いしたいと思います。池田さん。
はい、
あ、どうも、はいはい、こんにちは。今日は本当に大変なお忙しいところ、どうも申し訳ありません。はいはいはい、まずですね、その気仙沼支部といいますか、その池田さんがいらっしゃる現地の状況を簡単にですが教えていただけますでしょうか。
はい、まず今紹介ありましたけれども、はい、私たちは岩手県です。
はい、
あ、岩手県で、はい、気仙沼ではなく気仙地方なんですがね、
はいはい、
大船渡市と、はい、陸前高田市と、
はい、
住田町というのが気仙地方ということで、はい、そういう地方です。
はい、
ですから岩手県です。
あ、申し訳ありません。
で、はい、まあ、そういうことで訂正していただいて、
はい、
まあ、最初に、まあ、震災発生直後から全国から救済あるいは救援を連日いただいております。この場をお借りしまして、感謝申し上げたいと思います。
はい、
まあ、この放送は京都府ということですが、
はい、
まあ、私こう見たときいち早く3日目ぐらいだったと思いますが、
はい、
復帰警察ですか、
はい、
それから消防の方々が多く見かけられました。
あ、そうですか。
本当にそのボランティアを、はい、はじめ本当に支援をいただいて感謝しております。
はい、
で、まあ、津波地震の被害については、まあ、報道で紹介されている、まあ、通りですけれども、まあ、当初は電気もなくテレビももちろんなく、
はい、
電話も今だかって、まあ、電話はないわけですけれども、あ、まあ、携帯は1週間ぐらい前に、
はい
はい、まあ、通じて、
はい、
ようやくとその情報が入ったという形です。はい、むしろ東京に私たちの長男娘がおりますけれども、
はい、
むしろ東京の方が消息等を、まあ、知っていたということが重要です。
はいはいはい。あ、そうですか。
で、まあ、はい、具体的に、まあ、民家のあるいは建物の方は中ですね、家の中なんかにも車が入り、はい、丸太が入り、船が入り、
はい、
まあ、コンテナも入るというような、はい、まあ、状況ですね。まあ、ね、それらを今自衛隊等が、
はい、
まあ、最初道路から、始まって瓦礫の撤去を、まあ、やっているというのが今現在です。
うん、 まだ本当にもうその撤去することも大変な状況で、
そうなんですね、
いろいろこう建物のことを考えたりするっていうのはもう少し先だという感じなんでしょうか。
そうなんですね、はい、この3月ということで比較的低温ということで、はい、これが私は栽培しているかなと、ということは、
はい、
朝方は零下4度ぐらいですか、はいはいはい、それから日中は6度ぐらいという気温の中で、はい、この腐敗ですね。
ああ、そうですね。
はい。もう、瓦礫の中がもう腐敗して、はい、もう匂いがもうすでにこう、はい、漂ってきてますけれども、
はい、
まあ、比較的この寒いというのが、
はい、
まあ、栽培してるのかなというような感じです。
ああ、そうですか。ねね、本当にもう我々から考えても想像を絶すると言いますか、本当にそのご苦労が忍ばれるお話なんですけれども、じゃあ皆さんは避難をされてるということなんでしょうか。ほとんど避難所の方に、
はい、そう、避難されている方がかなり、
はい、
おりますね、うん、まあ被災人口がこの地方は7万2000ですけれども、
はいはいはいはい、
2万人の方々が主催してましたので、
はい、
まあ、陸前高田なんかを見ると、
はい、
4000戸ぐらい の、 流出ですからね、建物の流出はですね、
はいはいはい、
まあ、そんな状況の中で、はい、まあ、避難されている方がいっぱいおります。
うん、ね、そうですか。まあ、こういうひどい状況の中で建築士会としては連絡は取れてるんでしょうか、皆さんと。
それがちょっとその、はい、今までの情報不足、あるいは道路の状態も行くにしても行かれない、
はい、
そういう中で、まあ、人伝いに、まあ、聞こえてくる、はい、んですけれども、はい、まあ、支部の会員は145名ぐらいですけれども、
はい、
その中で、まあ、約10人ぐらいは亡くなったのかなと、も
う、
すでに、あの人が亡くなった、この人がいない、
はい、
そういう、そのことで今、聞いておりまして、
はい、
まあ、支部活動っていうか、建築士会の活動も、それにしても知られ、はい、足りないというような、まあ、状況です。
うん、そうでしょうね。
ええ、
ホームページなんかご拝見しますとね、応急危険度判定に、まあ、何人かが行ってるというようなことも、ね、書かれているんですけども、この辺り実際に行かれているんでしょうか、ね、
これはですね、はい、幸いにしてその、津波で押し流された他の住宅、うちですね、建物、これについては、はい、比較的その残ったんですよね。残ったということは、まあ、この地方は気仙大区ということで、
はい、
まあ、まあ、別な高校でこうやっていた、はい、あるいは我々建築士会として耐震化を進めてきた中で、
はい、
多くの建物が、まあ、無傷というか、
はい、
まあ、多少亀裂が入ったとしてもですね、
倒
壊するようなこともなく、
はい、
まあ、地盤が悪いところは、これはちょっとかなりこうダメージがあるようですけれども、はい、まあ、瓦がまあ何枚かこう剥がれたとか落ちたとか、その程度でですね、
はい、
まあ、だから判定活動ですね、
はいはい、
それはこの地方はまあいいのかなと私は判断していますけれども。
そうですか、まあ、いいのかなっていうのは比較的健全だからという意味でおっしゃられてるんですね。
でただ、はい、私のところにも、
はい、
うちの住宅が使えるのかどうなのか、
はい、
まあ、半分かぶったり、あるいは地震を受けてこうだっていうのはね、
はい、
見てくださいとか、あるいは、まあ、役場なんかでも、はい、まあ、なんとかその調査してほしいというようなですね、
はい、
まあ、依頼等がありまして、
はい、
まあ、署員はそっちの方にかかりきりでおるわけでして、まあ、住宅相談ですね、
はい、
まあ、ちょっと、まあ、各市町村に建築士会とすれば、
はい、
住宅相談を、
はい、
まあ、してるんだよと、何でもいいから相談、
はい、
来てくださいというような呼びかけが大事かなというような、
はい、
まあ、心の、まあ、あれですね、
うん、
につけても、そういうものが 大事かなというようなことですね。
じゃあこの相談っていうのは本当にいろんな意味を含んでるわけですね。
そうです、そうです。
例えばどういう避難所に行ったらいいかということもあれば、逆に今、自分の家をどう考えていったらいいかということもあるでしょうし、
そうです、そうです、そうです。例えば、はい、水をかぶった床下、はい、そのまま使っていいかとか、はい、まあ、一部剥がれてるから物が入ってるし、泥なわけですよね。
はいはいはい、
まあ、そういうような相談とか、うん、そういうのが、まあ、まあ、小さいけれども、
はい、
まあ、そういうことの相談に乗ってやるというのが、まあ、建築士としての、
はい、
まあ、こと。仕事っていうかね、
はい、
そういうことが大事かなと、そのように、まあ、感じております。
本当にそうです ね。今いろいろお伺いしてますと、まずその電話の方もちゃんと固定電話通じていないと、ね、で携帯電話がようやくこうつながって今お話ができているわけなんですけども
、これも電波が弱い、
ね、
はい、別のところに来て、高台に来てこう、
今日、
まあ、話していますけれども、
そうです、ね、
まあ、電波がちょっと弱いわけなんですよ ね、
はいはい、
ね、
そういう中でその 連携がなかなか取れないと、むしろ東京都というか、まあ、それこそ我々京都との話の方がよくわかるかもわからないぐらいになってるわけですね、はい、
そういう中で、まあ、地元の建築士はもう当てにならないわけでして、
はいはい、
まあ、できればそういう活動を、
はい、
まあ、各市町村に1箇所ずつ設けてもらえば、
はい、
まあ、まあ助かるのかなというような気持ちを持ってますけれども。
そうですか、ね、今日はどうもありがとうございます。
あ、そうですか。
ちょっと時間になりましてですね、
まあ、いろいろと津波後の、
はい、
行政ですね、
はい、
都市計画、そういうものをね、
はい、
どうあるべきかというようなことを、やっぱり防災を、
はい、
拠点にした町づくり、そういうものが、まあ、大事じゃないかなと、
はい、そのように思って
ます。
はい、わ、ね、かりました。本当ありがとうございます。
はい、はい、
どうも、どうも失礼します。
ということで、大変な中でも、とても頑張っておられるという お声を聞いて、ちょっと感動したというか、
そうですね、
はい、私たちも、はい、できることをやっていきたい、はい、考えていかなきゃいけないなと本当に、
そうですね、
思いました。
は
い、
気仙地方と気仙沼と間違えまして申し訳ありませんでした。はい、
はい、ということで毎週、どなたかに お声を聞くということにしておりますので、またよろしくお願いします。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。